はい、今日はですね、ルイさんが英語を訳してくださいました。感謝いたします。英語の方は画面に、ルイさんがシェアしてくださると思うので、そちらを見ていただけたらと思いますね。 So thank you, Ruiさん, for translating in English today. それでは、一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に見ていきたいと思います。 So let's pray first. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今から私たちはあなたが今日備えてくださった御言葉に心を向けてまいります。神様、どうぞこの御言葉を今日取り継がせていただく、この者の唇をあなたが清めて、そしてあなたの御心を分かち合うことができますように助け導いてください。また語られるあなたの御言葉が一人一人のうちにあって力となり、慰めとなり、またあなたの栄光を豊かに表すものとなりますように、どうぞ聖霊様を通して私たち一人一人のその心にあなたが届けてくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、そういうわけで今日はマタイの福音書の11章の最後のところにまで来ました。今日のこの聖書箇所はですね、マタイの福音書の中でも特に有名な御言葉の一つかと思います。クリスチャンでない方でもね、もしかしたらどこかで聞いたことがある、聞き覚えがあるような、まあ、そんな御言葉の一つではないかなと思うんですね。でまたこの御言葉を通して、まあ、特にこの冒頭の28節ね、私の疲れた人ね、重荷を負っている人は私のところに来なさいという、この御言葉を通して、信仰に導かれたという方も、まあ、もしかしたら皆さんの中にいらっしゃるかもしれません。またそうでなくてもですね、この御言葉を通して信仰生活の中で、励まされたりですね、慰められたりしたという方は、決して少なくないと思うんですね。皆さんの中にもそういう経験された方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。でそれはどうしてかなと思った時に、それはやっぱり今日のこの御言葉がですね、まあ、特に多くの人にとって自分の人生に適応しやすい、そういう響きを持っているからだと思います。28節の特に冒頭ですよね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。あ、この言葉を聞いた時にですね、おそらくほとんどの方が、ああ、これはまさに私のことだ、僕のことだ、思うんじゃないかなと思うんですね。例えば仕事がうまくいかないとき、勉強がうまくいかないときとかね、あるいは人間関係に疲れてしまったとき、あるいは病気になってしまったとき、まあ、人生の本当にいろいろな場面において私たちは今日のこの御言葉を思い起こすことができます。また実際そうすることによって、まあ、苦難をですね、試練を乗り越えてこられたっていう方もいらっしゃると思うんですね。でそれは実際それはそれで神様の恵みであるということに間違いはありません。でしかしその反面ですね、この応用しやすいということは、まあ、いいことでもあるんですね。私たちがその御言葉を本当に自分の中のこの糧として生きていくっていう上において、この応用しやすいっていうのは、分かりやすいっていうのはとてもいいことなんですけれども、ただその反面ですね、応用しやすいがために、まあ、ある意味この御言葉が持つ本来の意味というんですかね。つまりイエス様が意図された第一義的な、まあ、意味をある意味正しく理解しないまま応用してしまう人も少なくないかなと思うんですね。でそのように応用することは決してダメであるとか間違ってるってことではないんですね。この御言葉を通して励まされた、慰められた、そこには聖霊様が働かれたっていうことは間違いないことで、それはそれでいいんですけれども、でもやはりイエス様がこの言葉を語られた時の最初のそのオリジナルのですね、意味というものをこうやっぱスキップしてしまうと、まあ、もったいないということですよね。そこには本当に豊かな恵みがありますので、もったいない。で、そのように最初のイエス様が意図された意味をちょっとスキップしてしまって、この応用してしまうときに、その結果としてですね、まあ、よく起こりうることは、まあ、自分が重荷から解放されるということが主たる目的になってしまう。まあ、自分 まあ、ある意味悪い言い方をすれば自分中心ではありませんけれども、自分が重荷から解放される、自分が楽になるっていうことが、一番のこのゴールというか目的になってしまって、残念ながらそこで止まってしまうという場合が起こってくるということですよね。適応しやすくていいんですけれども、でも慰められて励まされて、重荷がですね取り除かれて、その問題を超えたらもうそれで終わってしまう、そこで止まってしまう。でも今日のこの御言葉の真意というのは、イエス様が本当に語りたかったことというのは、むしろその先にあるのではないか。つまり29節以降にそれは語られているということ。またクリスチャンにとって、いやクリスチャンだけではなくて、この人間人類にとって本当の安らぎとは何か、平安とは何か、それは必ずしも重荷を下ろして休むということだけではない、重荷を下ろして休むというところで、終わってしまうものでは、それがゴールではないということをですね、今から、今日のこの御言葉のこの解き明かしを通してですね、皆さんと今日分かち合うことができればなと、まあ、そんなふうに、思っています。まあ、それでは早速28節の御言葉から見ていきたいと思いますけれども、28節ですね。すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このすべて、疲れた人、重荷を負っている人は誰のことを指しているのかということですよね。で、私たちの多くは、最初に申し上げたようにですね、その第一義的な意味をある意味ちょっとこうスキップしてしまって、飛ばしてしまって、すぐ今自分が置かれているこの境遇にですね応用してしまいがちなんですけど、あ、これ私のことだってね、すぐなってしまいがちなんですが、今日はですね、ちょっとステップバックして、今一度イエス様がこの御言葉を語られた当時の状況というものを踏まえて考えてみたいと思います。で、そもそもイエス様がここで言われた重荷とは何かということ、で、この重荷についてイエス様はルカの福音書の中で次のように実は語っているんですね。ルカの11章46節、ルカの11章の46節、イエス様はこんな言葉を語られました。あなた方律法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は人々には追いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触ろうとはしない。まあ、このイエス様が語った御言葉から、まあ、推測できることは、つまりイエス様が今日のこの御言葉の中で言われている疲れた人、重荷を負っている人というのは、まあ、特に当時パリサイ人や、まあ、律法学者たちのこの間違った、まあ、教えによってですね、自分は救われない、そんなふうに思い込まされていた人たち、お前たちみたいな人間は救われない、ね、まあ、あるいはそうでなくても彼らのこの間違った律法の解釈によってもうがんじがらめにされていた、もう自由を奪われていた、そして搾取、されていた、まあ、そういう人たちのことではないか。で、イエス様はそんな、まあ、天の父なる神様のある意味本当の御心を知らされずにいた、間違ったことを教えられていた、パリサイ人や律法学者たちがこう作り上げたですね、間違った偽りの教えにがんじがらめにされて苦しめられていた、そういう人々に向かってイエス様は私のところに来なさいというふうに招かれたんですね。で、それは彼らがイエス様を通して父なる神様の本当の御心を知るため、それまでは間違ったことを教えられてたわけですよね。そんなことではあなたは愛されない、そんなことではあなたは救われない、あなたは天国から遠い、あなたはずっと下にいる、そんなことずっと言われ続けてですね、彼多く 多くの人たちは来ていた。でもイエス様はそんな彼らに、そうじゃないんだ、天の父なる神様が本当はどんな思いでおられるか、その父なる神様の本当の思い、御心を彼らが知るために、そしてそのことによって彼らが心に本当の安らぎ、平安、安息を得るために、イエス様は彼ら招かれた、私のところに来なさい、まあ、ところがですね、イエス様は29節以降、次に進みますけど、29節以降ですね、その安らぎを得るためには今度はですね、私の区域を追わなければならない、まあ言い出すわけですよね。でこの箇所をこうずっと読んでいくときにね、もしかしたらちょっとこの29節以降で引っかかってしまう方もいるのかなと思うんですね。重荷を下ろして休ませてあげようまではすごくいいんですけれども、でもその後にね、今度は私の区引きを追いなさい、せっかく荷物を下ろして、休もうかな、休ませてくれるって言ったから休もうかなと思ったのに、今度イエス様は私の荷物を追いなさい、私の区引きを追いなさい、荷物を運びなさいとおっしゃる。でこのイエス様をですね、私たちはどう理解したらよいか、まあ、ここに今日の、まあ、イエス様の、まあ、一番のメッセージが語られているのかなというふうに思うんですね。で、このイエス様の御言葉をですね、正しく理解するためには、私たちはまずこの区引きというですね、まあ、これ道具です。区引きというこの道具の役割について正しく理解する必要があります。で、このね、農家の方だと区引きって聞いたらこうイメージできるかもしれませんが、まあ私たちね、このシティに住んでるものはちょっとね、わからない人もいると思うんですね。この区引きというのは、まあ大昔からあるんですけれども、まあ例えば畑をこう耕したりですね、あるいは客車や、まあ、荷車を牽引する際に、まあ牛ですとか、まあ馬、のこの首にこう装着する、まあ、横木のことを言うんですけれども、でこの区引きにはですね、役割、大きな役割が2つあるんですね。役割が2つある。でその1つは、まあ、いわゆる舵棒ですね。舵棒にこうつながれることによって、この進むべき方角をこの指示する、そういう役割がこの区引きにはあります。まあ、舵棒の役割ですね。進むべき方向をね、馬とかあるいは牛にこう指示する、そういう役割がありますね。で、そしてもう一つの役割は、この荷物とかこの農具をですね、こう牽引する際に首が締まらないように、その馬や牛の首が締まらないように、まあ、保護する。まあ、ハーネスのようなですね、まあ、そういう役割です。で昔ね、野球部の人たちが、まあ、ちなみに私は水泳部だったんですけれども、もう水泳部なんで、涼しい水の中からグラウンドの野球部のね、人たちをちょっと見てましたけれども、もう野球部の人たちがですね、この大きなタイヤにこのロープをこう結んでですね、でそれをこう自分の腰とか、あるいはなんかこうリュックみたいな感じにしてた人もいると思うんですけれども、体にこうつけてですね、それをこう引っ張って、まあ体をこう鍛えるというか鍛錬するというか、そういうまあトレーニングをしているのを見かけたことがあるんですけれども、あれもまあファーネスのような役割ですよね。あれは肩とか腰にこう結ぶから重くても引っ張れるんであって、あれをこう首にこうね、ロープをくくったら、窒息してしまいますよね。引っ張ることができません。どんな力ある人でも引っ張ることが、できませんよね。まあ首切りっていうのはまあそういう役割があるんですね。でまあいずれにしても、この首切りというのは本来はこの大切な家畜をですね、まあ、家畜なんていうと私たちはちょっとこう下げすんでるような言葉に今聞こえてしまうかもしれませんが、でも、まあ、当時今もそうですけれどもね、農家の人にとってはこの家畜っていうのは大切な財産なわけですよね。自分たちの日々の糧、命をつなぐためになくてはならない大切な存在なわけです。この大切な家畜をですね、保護するために開発されたものであって、牽引するですね、荷物を引っ張る牛や馬ができるだけ負担を負わないように、できるだけ心地よくですね、そして何よりも最大限の力を発揮することができるように考えられたもの、それがこの くびきというものの道具の本来の目的であり役割なんですね。でそのことを踏まえればですね、イエス様がなぜ私のくびきを追いなさい、私のくびきを追いなさい、私から学びなさいと言われたのか、またそうすれば魂に安らぎが来るって言われたのか、その意味がわかると思うんですよね。このくびきっていうものの本来の役割を知ってたら、イエス様がどうして私のくびきを追いなさい、そしたら安らぎが来ますよって言われたことのその意味が私たちなんとなく分かってくると思うんですね。まあ、つまりパリサイ人や立法学者たちのくびきは悪いくびきだった。人々の首を締め上げて、そして間違った方角に導く悪いくびきだった。でもイエス様のくびきは違う。イエス様のくびきはそうじゃない。私のくびきは違う。イエス様のくびきは私たちが進むべき正しい方角、正しい道を教えてくれる。またそのくびきは私たちを守ってくれる、保護してくれる。また私たちが神様から与えられたですね、与えられているこの力を存分に発揮できるようにしてくれる。そしてイエス様のくびきはそのようにして私たちの魂に喜びと安らぎをもたらしてくれるものである。それがイエス様がここで言わんとされたこと、私のくびきを追いなさいっていう言葉にはそういう意味が込められているということなんですね。でまたこのくびきをですね、こう装着つけるためには、まあ、頭をある意味一旦こう低くする必要があります。でこの頭を低くしないとくびきをつけられないということにもやはり意味があって、それはへりくだって頭を垂れてへりくだって神様の前に膝をかがめる、そして恵みを受ける、そういう私たちクリスチャンの姿のそれは実は象徴でもあるし、またそれは同時に十字架の死に至るまで従順に従われたイエス様の姿の象徴でもある。このくびきという言葉にはそういう意味もあるんですね。ですから29節の冒頭でね、イエス様がわざわざ私は心優しくへりくだっているって言われましたよね。なかなか自分から私は心優しくへりくだっている、私たちが言うと何言ってんだっていうことになりますけれども、イエス様はわざわざ私は心優しくてへりくだってるって29節の最初にイエス様が言われたのは、その後に続くくびきを追うということがどういうことかを伝えようとしたからですね。なぜならくびきは神様の前に頭を垂れて、そしてへりくだるものにしか追うことができないからです。でちなみに皆さん、旧約聖書では神様に従おうとしないイスラエルの民をですね、うなじの怖い民というふうに表現しているのを読んだことがあると思うんですね。でうなじの怖いっていうのは、うなじっていうのは首ですよね。で怖いっていうのは硬いって意味ですね。つまり首が硬いっていうことなんですね。頭を低くすることができない、首の硬い、首が反っている、うなじの怖い民だっていうふうに、神様の前に従順でないイスラエルの民を旧約聖書では表現しているんですね。まあ、実際牛とかね、馬の中にもやっぱりこう性格によって反抗的な牛も馬もいて、そうするとやっぱりこう首をこう反らせて硬くしてですね、この首輝きをつけさせようとしない、まあそういうところから、この従順でない様子、神に逆らうその姿をですね、うなじが怖いっていうふうに表現するわけですね。で反対にこの首輝きを追うっていうのは、神の前にへりくだって従順である、そういう信仰の姿勢を表しているわけです。で最後に今日は皆さん、もう一つだけ、話したいと思いますが、最後にもう一つ心に留めたいことがあるんですね。それは私たちはこのくびきをですね、イエス様と共に、イエス様と一緒に追っているということ、これを最後に私たちは今日心に留めたいと思います。29節でイエス様はですね、あなた方もというふうに語りかけています。でこれはイエス様もそのくびきを追っているということなんですね。くびきというのは まあ、通常写真のようにですね、ルイさんが写真をシェアしてくださると思うんですが、まあ、写真のようにこう2頭並んで使用されることが多いんです。もちろん1頭で使う1頭用もあるんですけれども、やっぱりこの2頭をつないでこうつなぐっていう場合が実は非常に多いんですね。で、くびきっていうと大体こっちを想像するんですけれども、イエス様は高みの見別をされるお方ではない。イエス様は神様なんでね、雲の上にいて、私の荷物を運びなさい、あれを追いなさいってこう上から指示してる、そういう方じゃないんですね。上から高みを見物している神様ではない。イエス様は羊飼いである、羊飼いであるけど同時に子羊でもあるお方なんですよね。イエス様は確かに私たちの飼い主であり主であるけれども、同時にですね、私たちのすぐ隣にいて共に区引きを追ってくださるお方、一緒にその区引きを追ってくださるお方でもあるということ。そしてここに私たちの真の安らぎ、平安があります。問題がないということや、あるいは問題が解決するということによってもたらされる喜びや平安というのは一時的なものにすぎません。本当の平安はどんな重荷を負っていたとしても、イエス様が私たちのすぐ隣にいて、そして共にその重荷を負ってくださっているということ。いや、むしろ私たちが潰れないようにイエス様がその重荷を支えて運んでくださっているということ。小さい時に重い荷物をね、運ぶ時にお父さんお母さんと一緒にこう運ぶという時に、ほとんど お父さんお母さんがそれを持ってるんだけれどもね、小さい子供は手を添えてるだけなんですけれども、でも一緒にねこう重い荷物を運んでるっていう、そういうことあると思うんですけれども、実はイエス様がすごく支えてくださっている、私たちの隣にいてくださっている。で、私たちはでもそのことを忘れてしまうことがありますよね。自分は一人ぼっちでイエス様何もしてくれない、自分だけが重荷を負わされてるっていうふうにね。でもイエス様は私たちの隣にいるんだっていうこと、イエス様はぜひ気づいてほしい、まあ、そんなふうに今日の御言葉を通して伝えているのではないでしょうか。最後にヘブル人への手紙をですね、皆さんと共に読みたいと思います。ヘブル人への手紙の4章の15節16節このヘブル人への手紙の中でイエス様について次のように記しています。ヘブル人への手紙の4章の15節16節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。最後にもう一度今日の御言葉を読んで、そしてお祈りしたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の区引きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の区引きは追いやすく、私の荷は軽いからです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。あなたがいつも私たちのすぐ隣にいてくださったこと、今もいてくださること、そして私たちと共に区引きを追い、そして荷を追ってくださっていること、そして何よりも重い、誰一人追い切ることのできない罪という重荷をあなたは十字架で私たちに代わって追ってくださいました。そんなあなたが今日も私たちと共にいることを感謝いたします。そのことが時々私たちは見えなくなってしまうことがありますが、主よ、どうぞ今日もう一度そのことを私たちに思い起こさせてください。あなたは私たちのすぐ隣にいて、 私たちと共にその首輝きを追ってくださっています。心から感謝し、イエス様のお皆を褒めたたえ、イエス様の皆を通しお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日は、第一日曜日ですので、続けて、聖餐式を行いたいと思います。どうぞお聖餐式に参加される方は、パンとブドウの液をですね、ご準備いただけたらと思います。それでは御言葉を読みいたします。 Let's read the scripture。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私に与えてくださる者は皆私に来るであろう。そして私に来る者を決して拒みはしない。 Jesus says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.Everything that the Father gives me will come to me, and anyone who comes to me, I will never drive away. お祈りいたします。Let's pray. 愛する天の父なる神様、御前にあるパンとブドウの液を心より感謝いたします。主イエスキリストの私たちのための死と復活を覚え、皆を褒めたたえます。今私たちを聖霊で満たし、主の恩からだと恩地に預かるものとしてください。またこの聖餐に預かる私たちが、主イエスキリストにあって一つとなり、栄光に輝く御国で再び主と食事をするその日まで、信仰と希望と愛を持って主に仕えることができますように、永遠の神、私たちの命、聖なる主イエスキリストの御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。With thanksgiving, we take this bread and this cup and proclaim the death and the resurrection of our Lord. Receive a sacrifice of praise. Pour out your Holy Spirit upon us, that this meal may be a communion in the body and blood of our Lord. Make us one with Christ and with all who share this feast. Unite us in faith, encourage us with hope, inspire us to love, that we may serve as your faithful disciples.Until we feast at your table in glory. We praise you, eternal God, through Christ, your word made flesh, in a holy and life-giving spirit, now and forever. Amen. それではパンをご用意ください。主イエスは渡されるよ。パンを取り感謝を捧げて後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。 The Lord Jesus on the night of his arrest took bread and after giving thanks to God he broke it and gave it to his disciples saying take eat this is my body given for you do this in remembrance of me. Let us eat the body of Christ.夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。In the same way he took the cup saying, This cup is the new covenant sealed in my blood, shed for you for the forgiveness of sins.Whenever you drink it, do this in remembrance of me. Every time you eat this bread and drink this cup, you proclaim the saving death of the risen Lord until he comes. Let us drink the cup of Christ. Let us pray. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今私たちはあなたの愛する一人子、誠の生ける命のパンである主イエスキリストの聖餐に あなたの御言葉を信じる信仰によって預かりました。どうか私たち一人一人の小さき信仰を祝福し、力づけ、日々あなたへの感謝と栄光を表すものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。 We thank you God that through word and sacrament you have given us your Son who is true bread from heaven and food of eternal life. So strengthen us in your service that our daily living may show our thanks and your glory through Jesus Christ our Lord. Amen. それでは続けて、応答賛美をもって私たちの主を褒めたたえてまいりたいと思います。